down south.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの
声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2186回2月19日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは予想できない明日です。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。予想できないといえばまさに今週の収録です。オープニングを私一人で3人分話さないといけないなのとは全く予想してませんでした。いつもは山村さんに15秒で収めるようにと言われてるんですが、今週は3人分話すようにというふうに言われてますが、何を話していいかわからないまま、今日もよろしくお願いします。
エンガジェットにあった記事です。iPad mini 6がゼリースクロールで使い物にならないとする集団訴訟が提起という記事が出ていました。去年の秋に発売されました iPad mini の第6世代です。一部のユーザーから液晶画面の表示がガタつくという報告が上がっています。このガタつく状況をゼリースクロールと呼んでいるんだそうですけども、この記事では実際こうなってますっていう映像を撮った方が投稿されている映像が上がってまして、縦に iPad を置いてそこでニュース記事がなんか表示させてるんですね。指でドラッグしてページをスクロールしてるんですけど、上下に左と右で揺れながら上がっていくのがわかりますね。普通だったら揺れることなく上下に動くはずなんですけど、ページの真ん中が溶けてる感じ溶けてる、ちょっと遅れて右端っこを指で押さえて上下に動かしてますから、ページの左半分のエリアがちょっと遅れてゆっくりついてくる感じですよね。
昔の8ビットパソコン時代に無理やりこうスクロールの機能がないのにドット単位で画面をスクロールさせようとするとこんなになってました
。そこまでひどくないけど
ね。ないですけど。
このゼリースクロールというのはディスプレイの左右で更新速度が違うために画面上の文字や画像がゆらゆらと波打って見えるということなんです。アップルはこれが iPad mini に限らず液晶ディスプレイの構造的には正常な動作だと説明していたそうです。分解修理でおなじみの iFixit さんがこの iPad mini 6を分解した結果、本体内でディスプレイを駆動するコントローラーが縦置きにした場合に見ると縦向きに配置されていて、画面更新の方向とスクロールが垂直になっているため遅延が目立ちやすいと分析しているそうです。まあ、だからハードウェアの構造によって起きているという指摘があったということですね。ユーザーによっては、ね、このおかげでディスプレイ表示で曲がったり歪んだりぼやけたり文字や画像が見えなくなったりして使い物にならないと主張しています。また他の方は乗り物酔いや吐き気、嘔吐や偏頭痛などが起こったと主張している人もいるようです。
どうですかね。
それはね、個々人でそれは感覚っていうのは違うと思いますから。ついにアップルはカリフォルニア州競争法、虚偽広告法、詐欺などに違反していると訴えられているということでした。アメリカは訴訟の国とよく言われますけど、本当にすぐに。
はい、集団訴訟っていうのを日本に比べるとかなり起こしやすい制度になってるようなので、ね、
はい、
訴訟は起こせるんですけど、それを裁判所が認めるかどうかは全く別問題ですし、はい、この記事にもありますけど、集団訴訟は裁判所が棄却することが珍しくはなくと、
はい、
法廷闘争そのものが始まらない可能性もありますと。
出すのは自由よということですか、
ね、そういうことですね。
でも集団訴訟といっても、ただでできないでしょ。
もちろんそうですけど、多分こういうのを専門にやってる弁護士がいるんでしょうね。集団訴訟なんで、特にアップルの製品っていうのはたくさんの人が買ってるので、
はいはいはいはい、
仮にヒットするとものすごい額になるんですよね。うん、まあまあね。
その仮に長丁場になるでしょうね。
うん、いやもうそうですよね。
記事の方でも最後の方に、そういう波打つ現象は目立ちやすいもののスクロールしない限りは発生せず、また素早くスクロールしても斜めに傾いてる程度で、って書いてますんで、やっぱ人によっての感覚の違いもあるかなと思いました、ね、 私は iPad mini 6は欲しいですよ。
うん、何に使えますか？
寝しなにいろんなもん見るのに。
あ、
いろんな。それだけかいっていう話ですよ。iPhone で YouTube 見るのは外やったけど、家でまで小さいので見たくないんですよね。
ああ、それはそうですよね。
今 iPad Pro で見てるんですけど、
うん、
手に持った時重いんですよ。
12.9
あの初代
の、ねえー、初代のやつですよね。
でわざわざね、その iPad Pro を支えるアームも買ったんですよ。
あ、おっしゃってましたよね。
で、顔の上に寝転んだら上から降りてきてた、うん、まあ、歯医者さんのあのライトみたいな感じで、できるようにしたんですけど、あれはあれで嫌ですね、なんか。
なんか圧迫感ないですか、ね、
そうそう、別に圧迫っていう感じだけど、ね、頭の上に何かがあるっていうのを思いながら寝るのがやっぱり、うん、嫌なんですよ、私。
不安です
ね。不安っていうか、これ落ちたら嫌やろなっていうのはね。うん、はい、まあまあ、いずれそういう機会があったら買いますよ。今機会ないけど。そんなわけで、もう一つアップルの動きを今記事にしているギガ人さんの記事をご紹介します。アップルが AI とロイヤリティフリーの音楽を使用して、ユーザーの操作や気分に合うダイナミックなサウンドトラックを作成する AI ミュージックを買収という記事が出ていました。タイトル通りなんですけど、AI ミュージックという会社さんを買収したそうですね。買収額などは非公開だそうです。
この記事見ても、 AI とロイヤリティフリーの音楽を使ってサウンドトラックを作るっていうのは具体的にどういうものなのかっていうのが分かりにくいですよね。
端的に考えたら Apple Music の中の1メニューとして追加されるのかなって。あなただけの音楽が聴けるチャンネルみたいな、今作られたばっかりでね、うん、他の人は手に入れてない音楽ですよみたいなことかなと思うんですけど、
そういう意味ですかね。なんか新しい音楽を作るっていうこと、
はい、そうですよ。その都度生成して音楽が流れてくるっていうサービスは他にもあるんで、私もいくつか前使ってましたけど、ウェブページで。最近そうでもないですけどね、昔ちょっと本当に夜寝れない時に、ヒーリング音楽とか、アンビエントとかいろんな曲選んで、今日はこの音楽やったら寝れるかなとかいろいろやってたところがあるんですよ。
はい。
だいたい持ってるライブラリー聴きすぎるともう飽きるんですよ。飽きてまた寝れないみたいなことがあって、YouTube でもね、そういう音楽よく上がってるんで、まあ聴くんですけど。曲のテーマとか選ぶんですよ。そう、うん、クール、ホットとか、スピードとかいろんなパラメータを適度に選んでいくと、それ風の音楽を生成して聴かせてくれるっていうね。まあ多分そういうことなんだろうかなと私は思うんですけどね。この人工知能とロイヤリティフリーの音楽を使うっていうのだと。フィットネスにもいいんじゃないですか？より自分らしい動きみたいな。を、どの曲を聴いててもちょっと合わへんねんけど言う人には、ね、追求していけるじゃないですか。
おそらくおすすめですよね、
はい、
そのおすすめがよりフィットするようになると、
うんうん、
AI が iPhone でどんな音楽を聴いてるかとか、山田さんがおっしゃったようにフィットネスと連携するとなると、それまでのアクティビティの状態ですよね、
はい、
それによってこういう音楽を提案してくるとか、よりいい音楽を提案してくるとか、はい、そういうのにつながっていくのかもしれないですね。
私はアホみたいな妄想を抱いてましてね、
うん、
まあ、あともう10年20年後に個々人のためのコンテンツを AI が自動で毎日作ってくれて、うん、暇つぶしがもう終わらない。
はいはい、
ゲームでも何でも、自分の趣味趣向が AI に完全にもう見抜かれてて、いろんな情報をもとに、うん。この人やったらこんな音楽の、こんな映像の、こんなゲームが好きでしょう。今作ってみました。どうですかがいっぱい提供される時代。う
ん、それを目指してるんだとは思うんですけどね。うん、
ハルさんと私が似たような3人組のこの男性ボーカルの音楽を聴いて、これいいですよねって、そのアーティスト名はなんか似てるけど違いますね、曲も似てるけど違いますねみたいなっていう、そんな感想を述べ合うような日が来るんじゃないかって。
そうです、そのうちポッドキャストも AI が作る時代が来るかもしれないですね。
そこもなんかめっちゃネットの情報最新集めていて、うまいこと伝わるような表現を考えて、うん、編集見せてオープニングの音楽ないこと鳴らすとか、そんなこと全くなくて。
そう
なんやねんそれみたいなのありますけど。
いつかはそうなるんですかね、ポッドキャストも。AI が配信するっていう時代がね。
そこまで究極になったら、もう生きてることは何なのみたいな考え方になってきません？AI に任せて生きればいいじゃないのこの人生はみたいな、
うん。AI にも負けないポッドキャストを増やしていきましょう。
裁判とかどうでしょうね、AI。
どんどん。
判例なんかすぐ見つけてくるでしょ、だって。
見つけて、実際、一部実用化されてるところはありますね。
はい、
大量の文書の分析とかですよね。
はいはい、
そういうのは AI が導入されてるところもあります。
はい、いや、AI が下した判決を言い渡します。死刑とか、昨日も死刑言ってませんでしたかみたいな。
いや、 そういう刑事裁判はちょっとどうか分かりませんけど、はい、民事で例えば配信でも時々何度か紹介したアップルとエピックの訴訟とか、
そうそう、ね、はい、
アップルとどっかの訴訟でメールが出てきたりしますよね、こういうメールのやり取りがあったとか、
あったというのね、はい、
あれも証拠開示手続きで大量のメールデータが訴訟の相手に開示されるんですけど、はい、開示されるだけでどう分析するかっていうのは昔は人力でやってたんですよね、
はい、
マンパワーで一つずつメールを読んで訴訟で使える有利になるとか有利にならないとかを振り分けてたんですけど、それを AI が一気に分析してるっていうのはあるようですね。
すごい疑い深いっていうか、まあ、例えば AI があっちゅう間に1時間ぐらいで分析しましたと、
はいはい、
ほんまなんって最初の100ページぐらいだけでやってん違うんって、残り9割ぐらいのページ全部なんかすっ飛ばして、はい、まあ、こんなもんですねみたいなやってないって疑うんですけど、そのエビデンスになるものってなんか証明せなあかんちゃうみたいな気がするんですけどね。
人間がやるよりは多分
まあ、ね、人間もね、それは疑わしい時もありますよ、
う
ん、
そうそう、
最後の10ページだけでやってないかとかね
あるかもしれないですけどね。
そんなお話から iBook のお話に行くんですが、 iBook 懐かしいですね。
懐かしいですね、
iPhone マニアさんにあった記事です。 iBook G3 は iPad のケースに最適という記事がありまして、iBook G3 を iPad のケースとして使用できるデバイスを作り変えた強者が登場ということで、これは TikTok に統合されてた記事を紹介されてますね。iPad のこれはブルーのモデルで、これ希少なモデルでしたね。貝殻の形の iBook、初代 iBook のシリーズ、オレンジと、まあタンジェリンって呼んでましたね、あの色はね。
うん、タンジェリンですね。
ブルーベリー。追加色にキーライムっていうグリーン、これも私買いましたけど。で、あとグレーもありましたね。
ありましたね。
これインディゴブルーっていうモデルで、これ確か容量かメモリーかなんかが少ないモデルだったんですけど。だから割と希少なんですよ、このインディゴブルーはね。で、このボディだけを使って中にこれは iPad のケースということで、あ、上半分の液晶のところに見えるのはこれ iPad が入ってるんですね。
うん、そのようですね。
で、下にこれ昔のパワーブック G3 かなんかキーボードとトラックパッドに見えるんですけど、違いますかね？
これは。
これはあるいはどっか出来合いのキーボード。マジックキーボードですかこれ。
ですかね。どう、これを見る限りちょっと。
あんまり写真が綺麗じゃないんで分かりにくいんですよね。
そうですよね。
はいはいはい。さりげなくアップルウォッチも置いてあるので、最近の画像かなっていうのが分かるわけなんですけどね。何にもなく状況からパッと言われたら、あ、ちょっと変わった改造した iBook かなぐらいにしか思わないですね、うん、この絵だと ね。こんなん作る方、やっぱいらっしゃるんですね。
昔からマッキントッシュクラシックですったり、
はいはいはい、
カラークラシックとか、あれを改造して最新の OS が走るようにしたりとかありますよね。
はいはいはい、
最近だと Mac mini を中に入れ込んだりとか。
ああ、まあよく皆さんね。Mac mini 出た当時からもみんなやりましたけどね、あれはね。
そういう改造に iBook 版っていう感じですかね。
ノートはやっぱり難しいですよね。
難しい。そう、
ね。ボディの狭いのでね。私も iBook はもうかなりの台数分解処理しましたんで、中のフレーム状態とか全部知ってるんで、これは相当しんどい話なんじゃないかななんてね思いましたけど。iBook 情報局って知ってますか？
iBook 情報
局。こちら iBook 情報局というブログがあったんですけど、私がやってたんですけど、
あ、そうなんですね。
あの、お辞めになってしまったんですけど。
え、今でも残ってますか？
どっかの話は残ってると思いますけどね。大井先生のところのサーバーをお借りしてやってたんですけど、ね。
あ、
ちょうど iBook の初代が発表された頃に iMac は買えなきゃだけど iBook は買おうと思ってたから iBook 買ってすぐにじゃあブログやってみよう言ってやったのがそれやったんですけどね、内容的には今のワンボタンの声みたいな感じのちょっと横一致それた面白そうな記事アップル関係のような集めてきてそれ紹介するいうブログをやってたんですよ。当時まだ Macworld Expo が年に1回2月に千葉の幕張で開催されてましたんで、
うん、
そこで全国の iBook ファンの皆さん Macworld Expo でみんなで集まりましょう、集まって記念撮影しましょう言って呼びかけたらブログを通じてみんな集まってくださってね、待合室のベンチみたいな広いところ、ま、あ、そうか、はるさんはマクワデキスポは行かれてなかったですか？
行ってないですね。
その会場があってですね、大きい大きい会場があってターミナル駅の改札みたいなのがいっぱい並んでるんですよ。そこゲートくぐって中会場入っていくんですけど、うんうん、その手前のところね、駅で言うとコンコースみたいなところがあってで、そこにベンチがあるんですよ。そのベンチにみんなで iBook 並べましてね。こう 色別に、あの、グリーンの人こことかね、オレンジの人ここみたいな。で、ダー並べ、こんだけ iBook 集まりました、みたいなね。そういうのもね、写真撮ってあげて。割とね、iBook ファンは扱ってですよ。
うん、今その、はい、iBook 情報局でいろいろ検索したんですけど、
はいはい、
ページ自体は出ないんですね。アドレス見つけましたけどサーバーが見つかりませんって。
あ、ほんまですか。あの頃幕張で一緒に集まっていただいた皆さん、どうされてますかね。この番組聞いていただいてますかね。あの時のとか思い出す方いらっしゃったらコメントお待ちしてます。その時 iMac のカバン作ったんですよ。
何で作った
の。トランスルーセントの透明の iMac のボディだけを手に入れて、はい、で、はい、あれって前のブラウン化の覆ってるベゼルと、それから後ろの透明の本体のように見える部分とだけを持ってきて、でもちろんブラウン化のところないから、ブラウン化のあたりのところはスパーンと切り落とすんですけど、ブラウン化の枠のところはね。で、そこにユニクロで買ってきた安い三角形のデイパック持ってきて、それをボディに穴開けていって、ワイヤーみたいな太い糸で塗っていったんです。で、当時はボブルビーっていう名前のあのデイパック流行ってたんです。知りません？プラスチックのデイパックで、後ろ、上のところ布みたいなの被せるデイパック。
ああ、知らないですね。
絶対見たらこれ知ってるって言うと思いますよ。ここ今長い URL 貼りますけど、画像検索も。
いや、知らない、ね。
これ知りません？こういうデイパック。2000年頃からですかね、もう大人気で、スポーツやる人もバイク乗る人もみんなこれで行ってたんですよ。まあ、プラスチックケースみたいなちょっと変わった形なんですけど、
うん、
背中に当たるところはちゃんとクッションみたいになってるんですよ。
はいはいはい、
で、上をプラスチックのボディに対してプラスチックのトップの蓋があるんじゃなくて、雨よけのような、あの、割としっかりした布みたいなのをバンドで留めるんですよ。う
ん、
で、このノリを考えたんですよ。これを iMac で作ろう思って、
うん
うん。どっかまた写真あったら出しますけど、とにかくそれを作って持って行ったんですよね、幕張の会場。いっぱい取材されましたよ。ちょっとすいません。そっからえらいいろんなこと思い出してしまったんで一気に喋りましたけど。作ろう思ったらあるんですよ、iMac の側は。
うん、
ただ、作れてないんですよ。作るって約束してた人もいたのに、全然作れてないので申し訳ないです。ただ、売ることは考えてません。Apple さんに多分釘刺されると思うんで、売ることは考えてませんけど。私は Twitter で発見した方のリツイートしてたんですけども、ココさんという方が、友達と電話してて、今からドライヤー乾かすねと言って、一向に音しなくて、いつの間にか終わったよーって、どういうことって思ったら、iPhone の右上にあるマイクモードを声を分離にすると、声以外の雑音を全部オフにしてくれるから、外の時も雑音がなくて聞こえやすい、とツイートされてまして。この方のツイートの添付画面には、iPhone のコントロールパネルを表示させたところで、その中にマイクモード声を分離っていうのが確かにあるのがわかります。もう一つはアプリ設定ですかね。LINE のアプリの中の標準、声を分離、ワイドスペクトルというメニューを選べるようなダイアログも一緒にキャプチャーで入ってました。これ私調べましてすごい気になりました。iPhone そんなんあったっけと思って。
ね
え。iOS 15になった時に Facebook の機能として紹介されてたんですけどね。
うん、
音声通話の時により聞こえやすくするために外部音をオフにするっていう機能。これ調べましたら、FaceTime と LINE と Zoom では使えることが分かっています。ただ普通の携帯電話のキャリアの皆さん、iPhone を電話としてお使いの時の通話の音声の時にはこれは使えない機能です。
みたいですね。
で、まあ iPhone XS、XR 以降のモデルであれば対応ということになってるんですが、iOS 15.3 からやなと思ったんですけど、さて 15.2 の時はどうやったのできてたんかなって分かんなくて、ツイートで皆さん助けてくださいってつぶやきましたら、達也さんって方が協力してくださいまして、その方がお持ちの iOS 15.2.1、まあ実際モデルは iPhone 12 Pro Max なんですが、では、そのメニューは出てきますと、ダイアログで、声を分離、標準、ワイドスペクトルっていうのは出てくるんですけども、選べませんと。FaceTime なんかの時でも標準しか選べなくて、声を分離、ワイドスペクトルに選び変えることはできませんでしたということで。どうも 15.2.1 の以降ということで 15.3 からはこれが本当に使えるようになっているようです。これお聞きの方もご自身の iPhone が XS、XR の世代のモデルより以降のモデルであれば一度は iOS 15.3 にできた時点で一回どうなるか確認していただけたらと思います。もちろんこれさっき設定アプリでそれが出るようにしとかないといけないんで標準では切られてしまってますんでそこも確認してください。でもこれすごいですね。ほんまにドライヤーの音もわからなくなる。
そうですね。
ですね。
結構強力なノイズキャンセリングですよね。
うん、ということですよね。だからまあ、これが本当にできるんやったら、さっきの春さんの後ろの暴走族結構うるさかったですけど、まあ、ああいうのも、ね、キャンセルもできたかもですけどね。
そうですね。 そうか、今スカイプは、まあ、コミュニからやってるんで、そういうのメニューは
ないんです。あ、スカイプこれに対応しますかね。でもスカイプの音声自体も多少ノイズキャンセルが入ってるんですよね、これ。
ついてますよ、そういう機能ありますよね。
お久しぶりです、大地です。この度以前から申し上げていました通り、 M1 MacBook Air を購入しました。メモリー 16GB、 SSD 512GB、 キーボード配列は US で、 GPU は当初は8コアで考えていましたが、 Mac であまりゲームをする予定はないのと、予算オーバーしてしまうという点から7コアのものを選択しました。メモリーと SSD の容量は長期使用するつもりなのと、パラレルズデスクトップを使って Windows や Linux を使うことも考えていることから大きめのものを選択しました。キーボード配列は現状使用している ThinkPad キーボードが US 配列で気に入っていることと、英文入力が多くなることを見越したためです。到着がとても待ち遠しいです。新学期キャンペーンで 18,000 円分の Apple ギフトカードが来たので、到着次第 Apple Care Plus に加入します。問い合わせたところ通常価格となりますが、年末のバイト代を全部つぎ込んで iPad 第9世代も注文しましたが、1ヶ月半経った今も未だに動きがなく不安になりますが、気長に待ってみたいと思います。ユニバーサルコントロールやサイドカーなど使ってみたい機能が多く、こちらも楽しみですね。今後も配信楽しみにしています。と、大地さんからコメントいただいてました。大地さん、またコメントいただきましてありがとうございます。M1 MacBook Air、うん。これはスミレさんと同じ仕様になりますかね。セブンコアということでね。
そうですね。
今年は Air もモデルチェンジ、デザイン含めてなんかあるんじゃない仮説が囁かれてますが。
うん、噂はありますね。
うん、私は変わらない方やと思ってます。ほんまか。何の根拠もないけど。
MacBook Pro の方が多少デザイン変わって、なので、うんうん、合わせて一緒に変わる可能性は十分あるかなと思います。
まあ MacBook Pro にしたところで遠目に見たらあんまり変わらない
まあその通り、その通り。
多分10年後ぐらいに20年21年22年のモデル並べて区別つくやったら多分使える気するどうやったっけみたいなことになってると思いますけど、大事に使っていけば。 Mac であまりゲームをする予定はない、もったいないです。 Mac にもいろいろ面白いゲームあると思いますんで、いろいろやってみてください。何でしたっけ、ガーデンスケープとか。それ Mac 用じゃないよ。
いや、Mac 用あるんですよ。
マジで
ガーデンスケープ
。え、Mac App Store にあるんですか。
Mac App Store にあります。
で、あの通り、やっぱり嘘ゲームなんですか、はい、嘘ゲーム言ったらおかしいけど。宣伝でやってるのはないんです。
宣伝とではないですけど。
ないんですか。はい。
iPhone とルールは全く一緒ですね。そういえばしばらくやってないですね。
今なんかハマってるゲームないんですか。
ちょっとハマってるの、 なぜかハリーポッターのパズルゲームはありますね。
やってること前とガーデンスケープだいたい似てるんでしょ、
はい、似てますほぼ一緒です。
それって結局そういうゲームが好きなだけなんで。
まあまあ暇つぶしにちょうどいいんですよね。
え、途中でやめれるんですか。
あれやめれます。
はいはいはい。
途中でやめられてもパズルゲームなんで、はい、一つパズル解いたらまあもうこれでいいかみたいな感じで。
ピコ8って前に言いました、あの
あ
タイニーがそういうのベーシックみたいな。
うん、そうですね。
いや、相変わらず遊ぶだけで作ってませんけどね。
作ってないんです。
ブラウザーで走るんですよね、
うん。
ウェブにそういうフォーラムとか作ってるところがあるんで、そこにみんなゲーム上げて、みんなそれ遊んで、うん。iPhone からでもブラウザー通じてアクセスすれば遊べるんで。やっぱ週に何作か新作出てくるから楽しみですよ。また気合入ったん出てきたなとか思ってね、見てますけど。
うん、なんか昔のみたいですね。ベーマガで毎月新しいゲームが読者が投稿して。
そうね、毎月道具じゃないですけどね。
今はそうね、ネットなんでね。
パラレルズデスクトップや Windows、Linux を使うことも考えてるということで。十分お使いになれるとは思います。私も今 MacBook Air のもう古いモデルで2013年モデル、あ、14年かなのモデルで、パラレルズデスクトップのね、一番新しいの入れてますけど。
うん、
ちょっと重いかな。
だいぶ重いちゃいます、
ね、だいぶ、いや、でも Windows でちょっと確認したいことがあったんですよ。
うん、
Windows そのまま入れるんだ、また全部消さなあかんから、それ言えんだから、もうパラレルズ買って入れて。確かに Windows はもうカクカクです。トゥームレーダーも入れてみたけど、全然重くて遊ばれへん。
それは無理ですよね。
昔 Windows 版しかないトゥームレーダーのバージョンがあったんですよ。それ、マクマンないからもうそれ買ったんですけど、入れたけど重いんですよ、俺。そんなんで、まあ、キーボード配列、US キーボード。
US。私は昔は US キーボード信者だったんですけど、
はいはい、
今使ってる MacBook Pro から JIS 配列になりましたね、はいはい、やっぱり日本語入力っていうところに関しては JIS 配列の方がいいかなという気はします、はい、ただね、大地さんおっしゃるように英文入力が多くなるっていうことであれば US キーボードの方がいいかもしれないですね。
Apple Care Plus には加入します。まあこれは例の今やってるキャンペーンのキャッシュバックじゃなくて、今回は Apple ギフトカードがもらえるというものですけど、うん、 それを持って Apple Care Plus に入るですか。
大志さん、そういえば学生さんやったんですね。
そうですよ。
そういえばね。ええ、
まあ、
ね、
小学校の頃から当番組を聞いていただいてるという。うんうんうん、
そうでしたね。
も
う
人生の何パーセントかはワンボタンの声で過ごしてもらってるわけですけど。バイト代全部つぎ込んで iPad。なかなかできないですね。
今、半導体不足の煽りで iPad は納期がすごい伸びてますから
ね。ね、もうちょっと早くしてほしいとこですけどね。うん、
結局 iPhone 優先してるんですよね、Apple
C。そうそうそう。ですから iPad 全体的に製造が遅れてるっていうのはありますね。
うん、そうそうそう。そうですね。
まあでもそれでもみんなが注文するっていうのもすごいし、その注文を受けてもオーダーを受けてちゃんと作れる予定を組めるっていうのがすごいですね。うん、ユニバーサルコントロールやサイドカー。はい。サイドカーは、サイドカー用お酒ありましたね。まあ、そんな話は前もしましたね。
前もしましたね。
すいません。全然ない。あ、で、部品不足で思い出したんですけど、今ね、アンテナ、はい、別にアマチュア無線とは別に、普通に海洋放送聞きたいと思って、はい、家にちょっとベランダにアンテナ立てよう思って、そのアンテナコントローラーっていうのを今、回路作ってるんですよ。インターネットを調べて。
はい。
その設計が古くて、部品が、まあ、ほとんど手に入らないんですよ、これ。
あ、
でもそれしかないんですよ、その部品しか。あっちこっち手尽くして今買ってるんですけどね。
う
ん、
他の部品で代替はできないんです
か？まあ一応ね、代替調べてる人もいるけど、ここをちょっとじゃあいじらないといけないとか、いろんなところ影響が出てるわけですよ、そういう部品使うと。うん、素人がそこまでの調整が自分でできへんから。で、もともとカイロズの部品がええかな思って。ネット探してもないもんばっかりだ、どうしよう思って、この間大阪の日本橋の共立電子行ったら、
あ、
あるんですよ。
ありましたか。はい、さすが。
まあ、だから、あちらのお店もね、結構ないのでやってて、古いパーツストックされてるから、あったーとか思ってね。うん、まあ、それでもまあ、ないのもありましたけど、でもないと思ってるのがいくつか見つかって、本当助かりましたね。大地さんも学生生活、Mac でね、いろいろあると思いますが、学生時代を貸して、いい社会人になってくださいね、と、すいません、何をおかしい困ってるんですか。
羨ましいですね、これから。
大学生の方ももう、高校生の方も全部そうですけど、学生時代をコロナでね、今この2年3年っていうスパン過ごされてるから、本当に何とも言い難いところではありますけどね。
うん、
きっとね、その分何かいいことがみんなにあることを祈りますね、ほんまにね。
いや、ほんまにせっかくのいろんなチャンス、機会っていうのがコロナのために失ってるっていうのは、うん、まあ学生さんに限らないとは思いますけど。でもまあまあ
ね、はい。
少しでも良くなるように思いますね。
そのようで、私もたまには予想できない、すべてが予想できない毎日ですから、それでいいのかなという、予想できたら面白くないじゃないですか。おんぶおばけってアニメで、山の妖精でもないけど、そういう先が全部見通せるっていう妖怪が里へ降りてくるんですよ。で、そのみんなの行動を全部予想して言うから、みんな困ってしまうんですね。
うん、
あの馬もうすぐ急にびっくりして走り出してっていうか、事前に分かるって教えてくれるんだけど、全部それ間に合わないんですよ。全部事実起こることばっかりやから、
うん、
怖いことも聞かされるから、みんなもうやめてくれと言うんやけども、いろり旗で彼が座ってる時にいろりが外れてパーンって飛んできたのが目に当たるんですね。で、これはわしにも予想できへんかったって言うんですよ。
なんででしょう。
世の中にはわしにも予想できないことがあるんやなって言って、みんなおちょくんの飽きて山へ帰っちゃうんですよ、
うん、
っていう話があって、あれから、あ、予想はできなくていいんやと思ってるんですけど。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。2月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの復活の時。 iPhone6 を引き出しにしまったままにしていたのを出してきて、机の上で Twitter 表示に使っているとか、新しく買った Mac mini で DTM での音楽制作を10年ぶりに再開したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの2月の予定をお伝えいたします。2月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2月23日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。これまでは午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は2月22日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。